ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、はい、急いで始まりました。ただいまです。はい、今回はスノーさんの帰省前半、はい、半2回に分けてお届けということで、今回は前半です。はい、今日は13キロ走ってきました。ハンスケです。
お、調子いいですね。はい、やっと社会復帰しようとしてるんですけど、昨日電車に乗ったらですね、うん、人が怖かったですね、はっきり言って。人が多くて。人とぶつからないように歩くのに、まず、すごく神経を使い、うん、なんか、人の目線が嫌でっていうか、こう、非常に目線が、こう、交差するのがちょっと怖かったりとか、対人恐怖症気味でした。
はいはい、
今日も電車に乗ったんですけどね、そんな感じです。
うん、
今日銀座歩いたらすごく怖かった。
はい。
はい。はい。今日びっくりしたのは、イチョウの木の銀杏が黄色くなってたことでした。
あ、もうそんななんだ。
びっくりしました。ここでも今年の秋長いらしいんですけどね。なんか紅葉が遅くなるって近畿の天気予報では言ってたんですけど。
えっていうのは残暑は厳しいってこと？
いや、残暑も厳しくないらしいんです。で、雨もそんなに降らないらしいんですけど、なんか秋が長くて、
う
ん、
お
う
お
う、あ、紅葉が遅くなるっていう、
は早くに気温が下がるけど長いっていう、
なんか長いらしいんですよ。
へえ、まあでも残暑がマシならいいか。
もう暑さは来ないのかもしれないですね。
本当。
はい。
いや、そうしてほしいところです。
はい、高野です。はい。
はい。高野さんは人いっぱいで怖いとかいうことはないですか？大阪行ったりした時に。
そう、その時はね、その時だなって思っちゃうんですよね。
結構平気なんだ。
うん、若者が陽気おろと言ってテンションが上がります。
あ、そうなんだ。
まあいつもはなんかあれですけど、いつもはまあお年の召した方をがたくさんいらっしゃって、
うん、そうかそうか。
はい、若者を見ると燃えます。
そうか、はい、はい、そっか。じゃあ、また大阪でこう燃えた時には報告を番組で話してもらえればと思いますが、今回は大阪ではなく北海道でいいんだよね。
はい、そうですね。
はい、今年は北海道に帰省されたということで、なんかもう出だしから大変だったんじゃないかというのが
、はい、
そんな様子が伺えてはいたんですが、そこら辺のお話前半どこまでになるんですかね。
まあね、
上陸して少しにしてぐらいの期間ですかね。
はい、はい、まあ
ということで、
はい、どうでしょうね。はい、喋ってみて、
はい、お届けしたいと思います。何日間、結局2週間ぐらい、
2週間近いですよね。なんかすでに何日いたか覚えてない感じなんですけど、はい、
あ、2週間はかけてるぐらいだった
。あの、14、21、あ、ぴったし2週間ですね。出て入って、帰ってくる
で2週間、
今で2週間ですね。
うんうんうん、
はい、出発した日から数えて2週間 目に帰ってきました。
おお、はい、
はい、うん。そうなんですけど、旅してる時間の方が長かったような気分なんですけど、なかなかたどり着けないという。
ちょっとハプニングがあったような。はい、駆け込みも見かけていたのでちょっと心配していたんですが、今回も全部車。
そうですね、うん、まあ一昨年なんですけれども、うんうん、息子がに函館の五稜郭を見せたいと思いまして、
はいはいはい、
いつもは新潟まで走っていってそこからフェリーで、
うん、
小樽に着くという、
はいはい、
非常に簡単な帰り方をしてるんですが、うんうん、一昨年はそのじゃあ函館をに上陸するためには絶対東北を行かなければいけないということで、
はいはい
はいはい、一昨年はですね大間というところまで走りまして、
うん、
でそこから函館にフェリーで行ったんですよ、
うんうんうん、
今年は今年もそういう風にと思ったんですけれども、
はいはい
はい、ただ弘前城にもやっぱり寄りたいっていう新たな
弘前城って青森でしたっけ、はい、
青森です、
うんうん
ね、大間も当然青森なんですけど、うん、一昨年はもうお城 は、そこ五稜郭だけってい
う
つもりだったんですが、
うんうん
うん、五稜郭を目前にして熱を出して
あ、そうだったっけ？
子供が、はい、
はいはいはい、
子供が熱を出しまして、
うん、
しょうがないからもう函館はただもうパスで、
うんうん、
まっすぐ、実家に向かっちゃったんで、
うん、
結局その目的は何も達せなかったんですよ、一昨年、
うんうんうん、
今年はリベンジだということで、
はい、
またじゃあ下を走っていこうと、
うんうん、
いうつもりでいたんですけど、
うん、
今年はその1000円、高速道路1000円っていう期間が例のゴールデンウィークとかもあったし、
はいはいはい、
あって大変なことになったじゃないですか、
うんうん、
高速道路が、
うん、
で、まあ、お盆期間中はあるのかないのかとかちょっと揉めてたらやっぱり6日7日だっけ7日8日だっけ
ああそうですね、はい、はい、7日8日だったかな
7日8日もやるっていう風になってしまい、
うんうん、
ちょうど7日に出発どんなに早くても7日に出発だったんですよ、
ね、はいはいはいはい
子供 のスケジュールがありまして、うん、病院とか学校とか、
うんうん、
それでうわーという感じでこれはまずいと
思ったんですがあそうかあれだ僕もその時関越でやられたんですよ、
ええ
はい、同じ日ですね、多分。
あ、そうですね。いや、うちの場合は、まあ、幸か不幸かというか、身体障害者手帳というものがありまして、
はいはい、
これだと半額になるんですね、高速道路とかそういう、
そうなんだ
公共交通機関は。
へぇ、
はい、まあ、これ、級によりますけど、
うんうん、
手帳を持ってる人が同乗者だと、
うんうん
半額になるんですよ、高速料金、
はいはい、
だから、まあ、一昨年も半額になったので、
うん、
まあ、大体1万3000円とかそのぐらいかかるんですけど、
半額で、
その半額、
あ、その半額、
はい、その半額、でただ1000円の半額っていうのはなく、多分ないでしょう、別にやってみなかったので分かんなかったんです、うん、やらなかったんですけど。
うん、
でも1000円の半額になったらすごいですね、でもね。
それはないだろ
う。あくまでも確か正規料金の半額っていうふうに決まっていたような気がするので。
ああ、割引には適用されないとかってことか。
ETC 割引ね。どうなんだろう。今思うとやってみるべきだったかなと。これちょっと複雑でして、
うん、
っていうか ETC ができる前は、
うん、
手帳を見せてその手帳で照らし合わせて、
うん、
はいどうぞっていう感覚だったんですけれども、
はいはいはい、
ETC ができたらですね、
うん、
そういう福祉の関係の役所から、
うん、
まあ役所の方から、
うん、
ETC をその最初から半額でできる設定にしませんかっていうそういう通達が来まして、
はいはいはい、
それは嬉しいと思ったわけなんですけれども、
うんうんうん
じゃあそれは家族でもいいんですかって聞いたら、いや家族の場合は、
うん、
その人が乗ってる時だけその半額で使ってもらうっていうことになりますけどっていう、そういう話だったんですね。
ああ、はいはいはい。
で、だと ETC だと乗ってようが乗ってまいから機械だから関係ないですよね。
わかんないですね。
だから、その量、ということは乗ってなくても 使えるってことですねって聞いたら、まあそれはそういうことなんですけど、うん、それはその、利用者の、うん、両親に任せますっていう。
はいはいはい。
で、まあ正直者な僕は、うん、もしそれにしちゃうときっと誘惑に負けて仕事でも全部ハックにしちゃうから、
うん、
ということで、うん、ETC の半額っていうそういうふうにはしなかったんですよ。
でもそもそもそれ、
まあ、
最初からそういうふうに設定されちゃったら逆に同乗してないときに通常料金払うことってできるんですか？
できないですね。そうできないんですよ。
ということは仕事で使えなくなっちゃうってことなんだ。
使えなくなっちゃう。まあ仕事で使うときは全部普通に払って。
あ、現金で払えっていうことか。
現金で払えっていうことになっちゃうので、まあそんなことをするよりは、まあ家族を乗せて遠出っていうかね、高速道路を使うのはそんなに今はもうないので、病院で都内に行くっていうのも最近は少なくなったから、まあそういうわけで ETC は普通に仕事用と、
うんうん、
で子供を乗せて、使うときは普通に現金で払う、う
ん、ああなるほどね。
そういうふうにしています、
うん、
まあそんなわけでじゃあ ETC を使えばその1000円でいけるんだと、うんうん、いうこと、これ以上のこれをさらに値引きをしろというのはちょっとなんか両親が咎めるなっていうのがあって、はいはい、
うん、
今から思うとそれやってみてもよかったかなと思うんですけど、
うん、
聞いてみるのもちょっと手でしたね、
うん、
あ、花からそれはないもんだと決めつけていました、
うん、
まあそんなわけで、計算によると1万青森まで、うん、青森というか弘前まで1万2500円かかるのが、
はいはい、うん、
一応ちょっと首都圏の大都市圏も走っているので、
うん、
1350円で本当に行ける、
うん、
行けたので、行けるという計算、はい、あれでした。
1350円で青森まで行っちゃうのか。
行っちゃうんでちょっとびっくりなんですけど、それでわこれはちょっとまずいと思った時にはもう遅くですね。
まずいってだ
ね。まずいって、その、混むだろうなと。
ああ、はいはいはい。
で、だったらもうフェリーにしてしまおうかって、行きもフェリーにしてしまおうかと思って、フェリーの行き、うん、下りですね、うん。下り便のその日のあたりをチェックしたら、もうさすがに満席になっていて、
うんうんうん、
長距離フェリーですけど、新潟からの。はい、
うんうん、
まあ、行くしかないなと。
うん、
でももうその時点で青森函館間のフェリーも全てバツバツバツバツになってまして、
あ、そうなんだ。
はい、
はいはい、
その67あたりが、あ、78か、そのあたりが、
うん、
678ですね、
うん、
678かな、そのあたりがその
木金土日だったかな、
木金土だった日ですよね、うん、そのあたりが1000円になったっていう瞬間にもう、うん、かなりの人が、
うん、
その函館、あ、青森函館間のフェリーの特に下り便を、
うんうん、
相当の人が予約したらしい。
お、
なんかあれですね、四国の方のフェリーはもうなんか廃業とかそんなんばっかりなのに、
ね、
うん、
まあその青函に関して言えば、うん、1000円のおかげでえらいいい目に遭ってるって言えばいい目に遭ってるかもしれません。
なるほどね。
うん、まあそういうスタートがありまして、
うん、
まあでもうちはちょっともうふよふよ考えてもしょうがないと、
うん、
板と小勝負で行こうという、うんうん、そういう地になりまして、
うん、
キャンプ場も結構あるんで東北も、うん、と、
あ、そうなんだ。
まあ、まあなとかなるよっていう、そういう、はい、いや、ただのところも、おととしもただのところもありました
ね。え、何、ただのキャンプ場があるの？
あ、あります。
へぇ、
結構あるんですよ。北海道もただのキャンプ場結構ありますしね。
へぇ、
ここの方が割とただっていうのが、
へぇ、
ある。
え、それただで場所が借りれて水道とかもあるの？
はい、あ、水道とトイレがあって、
うん、
まあ、炊事場とトイレがあって、
うん、
まあ、駐車場もあってっていう、うん、そういうとこです。他には何もないですけどね。ただの、うん、一応管理はそこの町役場とかがやってるみたいで、
うんうん、
ただとは言っても結構綺麗、ちゃんと管理人のいるところもあります。
へえ、いいな。
うん、なんですよ、
うん、でどれぐらいで行ったんですか、まあ、結局
結局ですね、うん、青森2泊、函館1泊なので、青森2泊ですね、青森県で、函館1泊なので3泊4日。
ほうほうほうほう。
わかりました。
道はかかる、どうだった？青森までどれぐらいで？
ね、やっぱり一昨年と比べるとかなり混んでるなっていう感じがしましたね。うん、朝4時ぐらいに、出発するつもりで、
うん、
家を出て30分ぐらい走って、うん、走ったら、うん、妻が帰りのフェリーの切符を家に忘れてきたって言い出して幸い高速に乗ってなかったので、
うん、
そりゃ大変って言ってまた戻ってですね、
うんうん、
結局1時間のロスができたんで、
おうおう、
なんだかんだ言って5時過ぎにやっと高速に乗った感じなんですけど、
うんうんうん、
とそうですね、
うん、
でそしたらもうすでにいつも昆布宇都宮のあたりとか、
あ、はいはいはい、
うん、もうすでに渋滞が始まってまして、
始まってたんだ、
始まってました。ちょっとで宇都宮はかろうじてそれほどひどくなる前にパスしたんですけど、
うん、
その後ちょっとどうしても朝早かったんで眠くなって30分ぐらい仮眠を途中で、うん、宇都宮過ぎたぐらいで取ってで、
うんうん、
で走り始めたら妙に車が多いなと思ったらもうその、うん、のあたりで、その次はどこかな、那須あたりですかね、
はいはいはい、
もうかなり混みまして、
うん
うん、
あとやっぱり大都市のあるところはそれぞれ仙台とか盛岡とかそれ、うんうん、それぞれ感じ、福島か、福島、うん、島宮城、宮城とか仙台の近所と、
うんうん、
あと4日の岩手の近所は、うん、やっぱりそれぞれ渋滞がまあ1時間はかからなかったと思うんですけどね、
うん、
30分くらい渋滞の中を走ると
お
いう感じで、
まあでもそれぐらいなんだ。
あ、そうですね、まあ、渋滞の先を行ってる感じでした。うんうんうん、渋滞予報とか、あ、渋滞状況とかラジオで聞いてると、
うんうん、
通り過ぎたところがどんどん長くなっていくのが、
あ、なるほどね、
うん、多分1時間とか30分っていう差でだいぶ違ったみたいですね、
うんうん、へえ。で青森で 何時間で青森だったんですか。
4時過ぎに弘前の方のインターチェンジに着きまして、
4時過ぎか、
午後4時過ぎです。まあ結構かかってる。10時間以上は。
うん、
10時間ぐらいはかかってるんです。まあ途中でかなり、休んだりとか、
うんうんうん、
してるんですけれども、うんうん、まあ10時間近くかかった感じにはなりますね。
そっかそっか。
はい。ショー、うん、出てからは。走行してる時間は多分8時間半とか、うんうん、8時間くらいじゃないかと思うんですけど。うん、
東北自動車なんで本当車がいないような印象があったんですけどね、結構いっぱいになるん
ですね、はい、うん、そうですね、盛岡過ぎるまではなかなか、
ああそうなんだ、
流れるとこはすごい流れるんですけど、やっぱり大都市が近くになると急に本当急に渋滞するので結構怖かったですね。
へ
え、ペースが速いだけに、
うんうんうん、
流れてるところは車も少なくて、
うんうん、
ビュンビュン走っていくんですけど、突然なんかこう渋滞がバッと始まる感じなので、注意してないと追突したりされたりしそうでちょっと怖かったと。
ああそうなんだ。
あとやっぱり関西ナンバーの車とか、もっと関西より西ですね、
おうおう、
岡山とか、
ほいほいほい、
鳥取とか島根とか広島とか、そこら辺のナンバーの車
結構すごいね、
すごいね。
うまく走ればね、1000いくらで、大都市圏を走ればね、
うん、
試験を外して頑張って走れば1000円、本当に1000円で青森とかまで行けちゃう、
うんうん、
ね、今なら、
うん、
そのせいもあってか結構かなり向こうの西の方というか、うん、九州地方も九州とか、まあ、福岡あたりのナンバーとか見たような気がするんですけどね、
うん、すごい、
すごいねとか、本当にそこから来たんですかって聞いてみたいよねとか言
ってでもめちゃくちゃ冷え子ですよね、冷え子だとか言っておきながら、
そうそうそう、
ものすごいガソリン使ってるんでしょうねきっとね、
まあちょっと胸が痛かったですね。ああとか言う。本当誰だこんなことやったのはと言いながら使っている。
まあね、でもそういう時でもないと。2年でしたっけ？
そうですね。2年。
来年だけってこと？
あ、そうなんでしたっけ？
うん、でもまあ選挙の結果いかんによっては、ま
あ、ああそうか変わるかもしれない、
ね、いや、
変わ
るかもしれない、どうですか、ね、いいと思う、
ね、
渋滞が激しくなって、あの流通が滞るだけっていう、
うん、
気がしないのかないですね、うん、
そうですね、はい、で、まあ、青森になんとか到着して、
弘前市、いや青森県ですね、
うん、
弘前市はちょっと市の外れたところに、なんていうもんだろう、高長根ですね、
うん、
レクリエーションの森という、これは弘前市の施設があるんですが、スキー場と、
うん、
スキー場とキャンプ場がくっついてるっていうか、冬はスキー場、うん、夏はキャンプ場。
それ市がやってるってこと？
市がやってますね。
はいはいはい、
弘前市商工観光部、うん、公園緑地課という、うん、パンフレットをいただきます。
うん、
そこがすごい、こう、寂れたって言ったら悪いんですけど、
うん、
すごくローカル色があって、
うん、
今年は、どっかの、小田原湖というところの湖畔で、そこもただのところにだったんですけど、
うんうん、
今年はそこの、まあ、まず弘前城に行くというのが最初の目的地だったので、
うん、
弘前市の近所のキャンプ場にしようということで、
うんうん、
そこに行きまして、
うん、
はい、で電話かけたら、空いてますかって聞いたら、
うん、
え、今日ですかとか言われて、うん、はい、今日ですって言ったら、すごい、なんか向こうの方がびっくりしたような声だったんで、
はいはいはい、
いや、混んでんのかなと思ったら、
うん、
行ってみたら、3張りっていうか、3家族ぐらいかな、
はいはいはい、
3グループぐらいがいたぐらいで、はい、キャンプ場そのものの、ほんの、うん、なんていうの、多分キャパシティで言ったら1割もないっていうか、ガラガラところです、
うんうん、
でした、うん、なんかもうちょっとキャンプ場としてはこう本当は相当広そうなんですけど、
うん、
もう開店休業状態らしく、
うんうん、
半分ぐらいしか整備してないっていう、
あ、なるほど、ね、
ワイルドな感じ、
はいはいはい、
でもそこが良かった、それが非常に良かったんですけどね、もう静かで、
うん、
でそこは210円でした、うん、テントサイト一張り、はい、
そうか、そんなもんでできるんだね、
はい、まあこれはまあ、市のところなので、
うん、
まあ本当に山の中のキャンプ場っていう感じの、
うんうんうん、
まあ、トイレと、
うん、
炊事場と、
うん、
まあ一応管理センターがあるので、そこの、うん、まあ、トイレとかが割と綺麗に使えるので、
はいはいはい、
まあ、子供なんかがいる分にはそういうところのがあってよかったなっていう感じ、
うんうんうん、なるほどね、まあでもそういうトイレとか炊事場とかがあってそれぐらいの値段でいけるんだったらいいですね、
うん、車もそこに置いていいからとか、本当はなんかなんとなく 別なところに車を置くのかなって感じだったんですけど、
うんうん、
空いてるからもう好きなところに使っていいですよ。
じゃあもうテントのすぐ横に車とかできると、
はい、置いて、
へえ、
はい、オートキャンプ場じゃないんだけどオートキャンプ状態になってます。
ああなるほどね。高野さんはキャンプとかってすんの？
いや全くもってしない。
そういうのは平気そうなん、ダメそう、ダメそうでしない？
今はあんまり、感じですね。
そうなんだ。
やっぱりなんか、顔洗えるところがいいなって思っちゃいますけど。寝るとき落ち着かなさそうな感じがして。
ああなるほどね。
でこの辺でキャンプするったらね、イムシとかいろいろ出てきそうで。
怖い。
まあそんな出たって話あんまりないんですけど、なんか出てきそうでね。あんまり考えませんけど、まあ、あのバーベキューとかね行くぐらいならねもちろんいいなって思うんですけど、泊まるとなるとどうだろう。だからあの気候番組とかでね、あの NHK の人とかがよくアマゾンの奥地とかで 何十日持ってるのもう信じられないです。
そうか。女性はそこら辺分かれるみたいですよね、平気な人と、もうダメっていう人とね。そこそこ、でそこから大変だったんですよね。
そこからまあその日はちゃんとご飯も炊いて、インスタントの、あのレトルトなんですけどカレー食べて、結構余裕なキャンプ生活を1日目を楽しんだんですけれども、で次の日はですね全く何も考えずに、じゃあ弘前城見に行こうとか言って朝のやつ出まして、であの朝食をこうコンビニエンスなんですけども、あのちゃんと食べるところが作ってあるんですけど、まあこっちでもありますけど、なんかカフェテラスみたいになってるローソンで優雅に朝ごはんを食べ、で弘前城に、9時からだったかな、あの入れるんですけど、もう8時ぐらいに出ちゃってのんびり歩きながら、あの弘前城ってすごく大きいんですよ。
ほうほう。
城址が20ヘクタールぐらいあるのかな。
ほうほう。
めちゃめちゃ大きくて、でそこが全部公園になってます、
で、
まあ、建物として残ってるのはあれなんですけどね、なんでしょう、天守閣、
はいはいはい、
とあとはあの城門とかなんです、櫓とか。
あれ桜ですごく有名なんですよね、弘前城って。
はい、有名ですね。20ヘクタールじゃないや、49ヘクタールですね。めちゃめちゃでかいです。はい、松本城の日の日じゃないですね。
松本ヘクタールで言われてもなんかいまいちピンとこないけど。はい、松本城
ヘクタールは100メートルかける100メートルですから、多分松本城はもう本当本丸のところだけしかないと思うんですよね。あの弘前城は全部あのお城の言葉で言うと縄張りって言うんだそうですけれども、息子から聞いたんですが、その作った時のこっから先はお城だというそういう縄張りっていうのがあって、要は一番外側の守りのところらしいんですけど、そこから全部残っている。
そっかそっか。
めちゃめちゃ広い感じです。
へ
え。半分ぐらいか、半分とか4分の1ぐらいは植物園とかになってますし、あとは公園とか、市民会館ホールまであります、ね。博物館も弘前城の中だし、市民会館ホールも弘前城の中だし、
へ
え。あと、トラックっていうか、あの陸上競技場みたいな。
そんなまで入ってるんだ。
入ってます。地図が見
える。らい広いんだね。
本丸から二の丸、三の丸、四の丸まで全部あるっていう。要するに、城として全部ワンセットでの敷地面積は残っている。 んですよね。でそこに桜が何千本だかあるんです、
うんうん、
何千本、1800本だそうです、う
ん、へえ、そっかそっか。
いや、まあ、ちょっと城の話になりますけど、
うん、
あの城好きがちょっとあの憑依している感じなん
です、はい、
あ、実はここ修学旅行で中学生の時に行ってるんですよ僕。
あ、スノーさん自身が、
はい、はい、
へえ、うんうん、
あの小樽のね中学生はその当時はみんな、今はどうか知らないけど、うん、あの弘前城と十和田湖でした。
なるほど、へえ、
僕は、
うんうん、
でも全く覚えてないですね。
そんなもんか。
非常、うん、全く覚えてないですね。ただあの6月に行ったと思うので5月の末か6月、
うんうん、
あの桜はもう完全に葉桜になってて新緑の季節だったっていうのは覚えてるんですけど、
うんうん、
天守閣とかその橋とかすごい綺麗なんですけど、
うん、
あの全見ても全く思い出せない。
そんな感じ。
初めて行った、そうですよね、初めて行ったと思いました。
いや俺結構あれですよ、東照宮とか京都の清水寺とか行ったところにもう一度行った時はあ、なんとなくみたいなのありましたけどね。全然なかったですか。
全く覚えてないんですよ。行ったのは当然知ってるんですけど、
うんうん、
全然覚えてないな。
へえ、あ、そうなんだ、うん、
で
お城を見て、
そうですね、お城そのものの話をしたとすると長くなるのでやめときます。ちょっとお城のね、これはまあフォトスクランブル寄りの話なんでまたフォトスクランブルって言おうかと思うんですけど、
うん、
観光ポスターがこう何十年か分貼ってあるところ、
はいはい、
そこの観光ポスターが面白くて、
うん、
だから、何十万あるのかな、40、50年分あるんですよ。
お、すごい。
僕が生まれる前からのやつがありまして、
へえ、
それをいちいち写真に撮ってました。
あ、でもすごいねそれはね。
面白くてね、
うん、
まあちょっとあとでフォトスクランブルで昔のポスターの話をしたいと思うんですけど、うん、
はい
はい、でそれで 昼ぐらいまでは弘前城にかな、うん、でそこから青森港に行きまして、
うん、
でフェリー乗り場に行って、うん、まあ、どうせキャンセル待ちしなきゃいけないのは分かってたんで、
うんうん、
すいませんってキャンセル待ち の、まあ、まず駐車場入ったら、
うん、
キャンセル待ちこちらって書いてある、結構広い駐車場に車がびっちりで、
あ、そうだ、
まあ、なんだこりゃっていう感じで一瞬青ざめたんですけど、
うん、
とりあえずカウンターに行ったら、
うん、
キャンセル待ちの番号はこちらですって、キャンセル待ちの方はこちらですって受付があって、は
い
はい、
うん、
そこに行ったらもうなんかこうちょっと先だったお兄さんとか、
うんうん、
係のお姉さんにいろいろいつ何番ぐらいになるんですかみたいなそういう話を、うんうん、してまして、
うん、
うん、これはそこ先立ってるなと思ったら、
うん、
で手続きをしたら、
うん、
じゃあこちらの番号を発行しますのでって言って693番という、
693台待ちってこと、
台名、はい、いや、キャンセル待ちは随時載ってるんですけれども、
うんうん、
とりあえず僕でそのキャンセル待ちが発生してから693台目だ、
なん
だ3人目だ、
それで待ちは何台目、
その時がですね400何十番までのバスので250台ぐらい、
どうや、
はい、でこれ250台っていうのはどういう状況なんですかってやっぱり聞いたわけですよ、
うんうん、
そしたら、まあ、今日中はまず無理だと思います、明日中に行けるかどうかちょっと怪しいですねみたいな話で、
お
ということは青森で2泊かとか思ったんですけど、
おだって、まあ、すでにその時点で1泊してるわけですよね、
してます、
でそこでその日はまず無理だということだったから、まあ、2泊は確実になったわけですよね、でもしかしたら3泊かもっていう感じだったんですか。
うわ、
すごいな。
ね、で、あの、あ、じゃあ、これ、あの、ここで待ってなきゃいけないってわけじゃないですよねって言ったら、うん、あの、まあ、今はもう便利なもんで、携帯電話のサイトで、
うんうんうん、
あの、その、何番までで乗ります、乗りましたっていうのを、
うん、
その、随時出航後、
うん、
あの、出ますので、それを時々チェックしてくださいという。携帯電話のアドレス、その携帯電話のサイトのアドレスを渡すようにして、
うんうん、
はい、
すごいですよね。それはまた便利になった。
うん、便利、便利ですね、うん。それがなかったらなんかね、どうまあそれだけ差があるから大丈夫だろうとは思ってもなかなか大胆にこう、
うんうん、
出かけちゃうわけにいかないので、
うんうん、
ちょっと時間無駄というかね、
うんうん、
になっちゃいます。
うん、
でまあ、まあ、覚悟はしていたので、それほど、うん、あの、こう、ダメージは大きくなかったんですけど、
うんうん、
精神的、それにしても、うん、3日は嫌だなとは思ったんですけど、
そうですよね。
いつ行けるんだとで、まあ、そういうわけだって、車に戻っていったら、うん、もう早速、あの、じゃあ、三内丸山遺跡に行きましょう、という話。
もう、行き先が決まってたんです。
途中、弘前から青森に向かう途中で、三内丸山遺跡、こっち、こっち、こっちってこういう風に矢印がね、
はいはいはいはい、
いっぱい出てきまして、
うんうん、
あ、三内丸山遺跡、そういえば青森なんだね、っていう話をして、
うん、
行ってたので、
うん、
もう早速、三内丸山遺跡。
おぉ。
その足。
うんうん、
そしたらここがねすごい良かったんですよ。
へえ。
あの、まず施設が非常にこうよくできていて、
うんうん、
展示施設とあとお土産屋さん関係と、
うんうん、
まあやつできるところというものが非常にあると、
うん、
あとも当然復元されているそういういろんな歴史的な遺構と言いますかね、あの縦穴住居とか、
はいはいはい、
高床、
うんうん、
なんと倉庫、
うんうん、
とかそういうのがあの非常に大規模に復元されていて、
へー、
しかもタダなんです
よ。おうおうお
う。なんで、
うん、
結局そこにですね昼から行って、ね、
うん、
あの閉館の5時までずっといました。
5時間
はい、5時間
そんなに見れるの？
まあ、見ようと思えばもういくらでも資料室とかあるし、
おうほうほう、
あのそこ、まあ、まずあの遺跡の中 の、 その遺構を見て歩くだけで、
うんうん、
あの縦穴式のそういう作ってある、ね、そう復元されたものとか入れるんですよ、
うん、
中に。
へえ、
入って、
その高床式とかいうやつは登って上がれるの？
あ、上がれるやつと上がれないやつがありますけど、
高
床式のは、
うん、
高床式のはね、あの、覗くだけですね、穴が開いてて。
ああ、そうなんだ。
はい。それは中には入れないんですけど、なんて、縦穴式のやつは、うん、なんかもう土がこう積んであって、
うん、
なんかにも積んで、なんか熊でも出てきそうな感じのところとか、
ほうほうほう、
あの、もう大人だと本当に入るのが大変っていうようなところも入れて、
へー、
妻はなんかひたすら全部に入り
入りまくってたんだ
入りまくってた。それはちょっと無理なんじゃないかっていうぐらいちっちゃなところも、ちっちゃな入り口がところもあって、
うん
うん、ここは入っていいのかねって言いながら言ってたら、うん、妻が入ってきて、あの蜘蛛の巣だらけになって帰ってきました。
チャレンジャーだな。
チャレンジャーです。ちょっと入りやすそうなところはみんな入るんですよね、
はいはいはい、
大きな、入り口が大きいところは僕も入りましたけど、
うん、
もうなんか背中がくっついちゃうっていうか、入り口がね、
うんうん、
背中がぶつかっちゃいそうなくらいちっちゃなところもあって、
うんうん、
そこはねやっぱり入る人は少ないらしく、
うん、で入ってったんだ。素晴らしい行動量が。
あの子供たちなんかすごく喜んで、
うんうん、
ね、うん、やってましたけど、やっぱちっちゃい子は暗いので怖がってましたね、
う
ん、
ああまあそうでしょうね、
親とかが入っても、
うん、
あの幼稚園ぐらいだとなんか怖そうに
幼稚園じゃ、だってそんな中入ったって別に嬉しくもなってもないもんね。
まあ小学生ぐらいだと結構面白がって、
うん、
もうなんか走り回って入ったり出たりして、
うん、
うんうん、あの大きなところは非常に大きくて、
うんうん、
あ見応えがあったというか、よくこんなものを作り直したねっていうか、
うんうん、
本当に縄文時代にこんなもの、こんなでかい建築物を作るだけの技術力というか、
うん、
あったかっていう、まあそういうものが、あの例の櫓とかに、
はいはいはいはい、
3階建てくらいの高さあるので、
あ、そんなに大きいんだ。
めちゃくちゃでかいですね。あとで写真アップしますけど、あの、ほんとびっくりするほどでかいので、まあそれ説明書きがありましたけど、あの、これは想像、その根元しか残ってないから、根元の太さと、その感覚で考えると上にこのぐらいのものがあっても不思議はないと思いますっていう、そういう話。
ああ、なるほどね。まあじゃあ実際それだけ高さがあったかどうかはわかんない。
うん、まあそういうことで、なんか居心地良くて、
うんうん、
あの5時まで5時閉館なんて
すごいな。
でその間に船は 4,5 便は出てるんですけど、
うんうん、
4便ぐらいかな、うんうん、3便ぐらいでもあのせいぜい 4,50 台しか進んでなくて、
あそうですね、だって正規に乗る人たちの台数の中に割り込むキャンセル待ちの台数だから、
全く
そんなにはいかないよね、
うん、そうですね、あの、うん、全く予想つかないって感じです、
うん、
はい、でまあ その日は5時になってもうどうしようっていう話で、じゃあ、うん、また昨日のところにキャンプ場に戻ってもいいけどとは言ったんですが、ちょっと遠いので、
うんうん、
はあの大森市内にあるといいねって言って、
うんうん、
探してみたら、本当青森市内というかちょっと外れたところに、
うん、
あの、まあ、霊園がありまして、その霊園の裏手っていうか、その霊園の上が森林公園っていう名前がついてるんですけど、そこがキャンプ場がありまして、そこタダだったので、じゃあ、うん、
霊園の隣のキャンプ場、
うん、
すごいな、
穴場がたくさんありますね、
まあ、ここは穴場でしたね、結構あのライダーの人が 何人かと、まあ、あとその僕らみたいに車の人もいたんですけど、
うんうん、
ほとんどの人が、
うん、
多分あのフェリーのキャンセル待ち。
ああ、そうなんだ。
うん。
まあみんなそうなっちゃうわね。
ね。でまあそこで、そこがまあタダだったんでちょっとトイレが怖かったんですけど。あのいわゆるボットン式のトイレで。
はいはいはい。
まあでもあのそれ以外は炊事場も非常に綺麗で、
うん、
ちゃんと管理人の人もいました。
うん。
あの。いいところでしたというか、まぁ、あ、ちょっと駐車場、離れたところの駐車場で、どうも、若者が、うん、爆竹を鳴らしたりして遊んだらしく、
うん、
夜中にすごい臭かったんですけど、
う
ん、それ以外は。
そっか、で、まぁ、あ、もう一泊をして、
で、次の朝ですね、
うん、
4時ぐらいに妻に起こされまして、
うん、
大変よって言うわけでさ、
ほうほう、
番号がね、すごい進んでたんですよ。
あの、ほいほいほい、
キャンセル待ちの。
おうおう、
ね、もう600番台の前半音が超えて、まあ、630番台に近づいて、
大変だ。
いきなり夜中のうちに200台近くあの進んだということで、
お
う
お
う、次の便が7時だったんですけど、それもしかしたら7時のやつに乗れるのかもしれないっていうことになりまして、
うん
うん、朝4時から必死に、
うん、
ちょっと雨模様だったんですけど、
うん、
必死にキャンプを叩きました。
はいはいはい、
うん、
あんなに早く撤収したのが初めて
そうなんだ
なんか忘れ物しそうだとか言いながらちゃんとしっかり撤収したんですけど、周り中の人たち、特に夜結構あのライダーの人とかガヤガヤ集まって、
うん、
お酒飲んでたりしたんですけど、
うん、
その人たちに知らせなくていいかねとか言いながら、
うんうん、
そんな余裕もなく出発してっていう感じです。
へえ、 そっか、いやそれはびっくりしますね。それまで 4,50 代とかしか進んでいなかったのがいきなり、
最初、まあ、あの、まあ、間に合わないかもっていう。
それ間に合わなかったらどうなんだろう、もう一回取り直してるのかな。
あ、そうですね、もう一回発行されるみたいです、ね、その番号が。
おお、なるほどね。はい、でじゃあそこで乗れたかどうかっていうのは、はい、また次回ということで。なんかこれに前半後半とか言ってましたが、前中高みたいな感じになるかもしれませんが、まあ、また来週どんな感じになるか楽しみにしていただければと思います、はい。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、高野でした。
はい、では急いでスノーさん行ってらっしゃい。
はい、すいません、はい、ちょっとそのまま待ってていただけますか。あの、
はい、
すぐ裏返しにして戻ってきます、
はい、はい。で、リスナーさんは何のこっちゃかよくわからないと思いますが、また来週、
はい。